ばんは。YouTube で夕拝会ご一緒の皆様も感謝します。ご一緒に御言葉に向かっていきましょう。今晩は創世記28章1節から9節を読んでいきたいと思います。創世記28章1節から9節です。はい、では一人一節ずつ読んでいきましょう。28章。イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、そして彼に命じていった。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。
さあ立って、パダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさい。
全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように。そしてお前が多くの民の集いとなるように。
はい、
神がアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前とお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。
こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムへ行って、ヤコブとエサウの母リベカの兄アラム人ベトエルの子ラバンのところに行った。
エサウはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダンアラムへ送り出した。ただ妻を送るように彼を祝福して、彼に彼の娘たちから妻を取ってはならないと言った。
またヤコブが父と母の言うことに聞き従って、パダンアラムへ行ったことを気づいた。
エサウはまたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。
それでエサウはイシュマエルのところに行き、今ある妻たちの他にアブラハムの子イシュマエルの娘でネバルテの
ハラテ
を妻として
受
け取った。
はい、お祈りします。天のお父様、どうかあなたの御言葉をもって私たちに語り、気づきを与えてくださり、もっとあなたを知ることができますように。そしてあなたの御心に従って歩む者として一歩進ませてください。どうかあなたの素晴らしさが私たちを通して一人でも多くの人に伝わりますように、私たちの心も体も思いも整えてくださいますように。あなたなしにはイエス様、私は何一つできません。しかしあなたこそ私を強くしてくださるお方、あなたによってどんなことでもすることができることを感謝します。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。ヤコブは、まあ、お母さんにそそのかされてではありましたけれども、父イサクを欺きました。そしてエサウだと言って長子の祝福を受け取りました。まあ私たちどうでしょうね、そんなことをやって祝福受けたところでうまくいかないんじゃないかという気持ちどっかにあるかもしれませんよね。でもこの28章に至って今度は騙されたはずのお父さんイサクがヤコブを呼び寄せて彼を祝福します。そして彼に命じて言うわけです。まあ、その前27章の最後を読むと、奥さんのリベカが、私はあのエサウの嫁たちのことでも生きているのは嫌です、死んだ方がマシですって言ったわけですから、まあ、夫婦の中で、リベカが言っただけではなくて、イサクもやっぱりそういう嫁たちのことで悩んでいたんだろうなと思わされます。これ最後の8節のところでエサウがそれに気づいたと言っていますので、まあ嫁衆と姑の仲っていうのは今に始まったことではなかったんですね。この創世記の昔からあったということを知ります。まあ人類の歴史、聖書に従えば 6000年ぐらいということになりますけれども、皆さんここで余談ですけど、聖書はどうやらこう年代順に数えていくと地球の歴史は6000年ぐらいしかないっていうことになるんですよ。でそれ聞くとき、皆さんは今までどう思ってきましたかね。僕なんかは、いや聖書が言ってることは別にその科学的ではないんだろうと思ってたんですよ。高校生の頃とか、あるいは聖書学校に入った頃とか。どうしてかっていうと、学校で言われたことが本当だと思っていたからです。でしょ、まさか学校で言われたことが間違ってるなんて考えていませんでしたので、じゃあ聖書が言ってることは間違いなんだっていうふうに思ってたわけですよ。でこれが危険なんです。これは世の中のやり方なんです。私たちが聖書に書いていないことを信じ込まされて、聖書に書いてあることはその結果ですよ、聖書に書いてあることが間違いなんだとどこかで思いながら聖書を読んでいると、信じてないんですよね。別に私は科学者でも何でもありませんけども、ただ情報は入ってきますからね、情報を得ることはできます。その情報によって地球の年齢が42億年とか言ってることが、NHK なんかでも放映されるわけですよ。あたかもそれが事実であるかのように、あれ全部進化論とか反聖書学なんですよ。どうやって年代測定するんですかって言って、結局は物質の中に炭素があると、その炭素の量っていうのは年代とともにこう蓄積されて増えていくんだと。だからその量を測ると年代が分かる。で炭素っていうのは人間の体にもありますしね、何にでも入ってるんですね。でその炭素の量どれだけあったら何年前なのかって誰が決めたんですか。一人二人の人間ですよ。それを決めた教授が学生たちに授業の中で実験させたっていう記録を私は読んだことがあります。で、同じものに対して年代測定するのに方程式があるんですね。で、方程式には元となる数字があるんですけども、その数字は自分で決めるんです。それで学生たちがこうやってやってみなさいって言われて、同じものを測定したところ、100年と1万年に分かれたって言うんです。同じものが100年か1万年かっていうのは、でこんな当てにならないことが現実の世界では、それが正しい、それが科学的だと言われているんです。そして炭素の測定にしても、数十年前、本当に数十年前までは長い年代をかけないと炭素は増えていかないと思ってたわけですよ。でもね、人工ダイヤモンドを作れるようになったんです。ダイヤモンドっていうのは炭素なんですよ、あれ全部。で炭素がすっごい圧力と長い年月をかけてダイヤモンドになるって言われてきたんです。でもダイヤモンドは人間が作れるんですよ。どうやって、炭素を凝縮して機械でものすごい圧力をかけるとダイヤモンドになるんです。知ってますよね、みんなね。知らなかった。でダイヤモンド、人工ダイヤモンドでガラス切りを作ってるんです。昔は本当のダイヤモンドを使ったんですよね。だから高かったんだ、ガラス切りって。ガラス切り知ってます？そうそうそう、うん。何を言いたいかっていうとね、年代測定法は当てにならないっていうことです。人間がダイヤモンドを作るんですよ。一日のうちにできちゃうんですよ。ね。でそんな世界で何が地球の年齢42億年なんですか。 私たちは騙されないようにしないといけないんです。で、聖書が正しいんですよ。聖書は神様が与えてくださった書物なんです。そして聖書を通して神様が語っておられる。私たちは今まで自分が分かったと思ってきたことが間違っているかもしれないという思いを持つ必要があるんです。聖書が言っていることが正しいのだと自分で自分に言い聞かせる必要があるんです。とんでもない横道にされましたけれども、そんな中で父親イサクはヤコブを呼び寄せて彼を祝福し、そしてここにいるベールシェバに住んでいました、カナンの地から妻をめとってはならないと言って、お前の母親の父おじいちゃんの家に行きなさい、そこで母親の兄お前のおじさんの娘たちの中から妻をめとりなさい。ベールシェバからパダンアラムまでは600キロぐらいあるんです。600キロ、こっからどこまでですかね。東京までが200キロで約名古屋ぐらいですね。こっから名古屋、まあ今だったら日帰りできる距離ですけど、無理すればでも歩くんですよ。一日ねせいぜい30キロではないかと思います。健常な人で40キロぐらいかな。だからまあ30キロとしたら20日かかるんですね、歩いて。毎日歩いてもそれぐらいの距離でも情報は伝わっていたみたいです。イサクのところにその妻の兄の家のことは伝わっていたので、妻の兄ラバンには娘が生まれているということが伝わっていたらしい。見事ですね。人間はコミュニケーションの存在です。言葉を持って自分の考えや心を伝える存在です。どうしてそうなったか、それは神様の形に作られているからです。神様の似姿、いろいろ取り上げることができます。神様はこのような形を持っている可能性があります。イエス様が人間となって来てくださった、そこは聖書は書いてませんけども、私には分かりませんが、はっきりは分かりませんが、何でも可能です。神様は体を持っていないと私は一時期本当に思っていましたけれども、どうか分かりません。霊の体っていう言葉がありますから、そうだったとしても全然問題がないんです。聖書がはっきり言ってないことははっきり言わない方がいいんですけども、はっきり否定しないことも大事です。いずれにしても神様が私たちを作ってくださったその似姿は形だけではなくて中身であり、その一番中心にあるのが私たち人間は言葉を持っている存在だということだと、それを確信しています。なぜなら初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったからです。そのイエス様が来てくださった。私たちは言葉が人間のものだと思うと間違えます。私たちが言葉を語るのは神様が命の息、霊を私たちのうちに吹き入れてくださったからです。そのように神様ご自身がどれほど素晴らしい方かを告白することが賛美です。この間昨日もちょっと YouTube の画像を見ていて、いろんなクリスチャンのテレビ番組、 YouTube の番組があるんですけれども、その中で結構有名なドイツの説教者がウガンダの牧師を招いてインタビューをしていました。そしてドイツの説教者が聞きました。あなたにとって賛美とは何ですか。で、そのウガンダの結構有名な牧師らしいんですけども、その答えを聞いていて、なんか歯がゆいなと私思いながら聞いてました。いや、間違ってはいないと思いますけどね。私は、で、僕にとってはその賛美と感謝を区別するのが大事なことだったんですよ。それがすごい助けになってるんです。賛美、それは神様がどんなお方かを聖書に基づいて告白していくことです。神様に、あなたが天地万物をお作りになりました、まあクリスチャンの中で感謝しますっていう人いるんですけども、それ間違いじゃないですよ。でも私は褒めたたえますっていうのは、まあ私の告白なんです。 天地万物を作られたことを感謝する、感謝して間違いじゃないと思いますけどね。あなたを褒めたたえます。これが賛美ですね。神様、あなたは変わらないお方です。あなたは命の源です。あなたは憐れみ深いお方です。あなたがその憐れみを私に向けてくださって感謝します。私を生かしてくださって感謝します。イエス様が私の罪も背負ってくださったことを感謝します。イエス様、あなたは神の御子です。あなたを褒めたたえます。あなたを崇めます。そんな風にして賛美と感謝のレシピができたわけです。できたというか、聖書の言葉を並べているだけですけれども、私たちがそのように神様にふさわしい賛美と感謝を捧げていくことによって、祝福が私たちにあふれてくることを私は体験し、そして信じています。だからクリスチャンが、キリスト者が絶えず神様を褒めたたえること、絶えず神様に感謝を捧げることは、実は霊の世界で大きな変化が起こっていくことなんです。私たちが目に見えない世界で祈りは聞かれ、神様への賛美と感謝が天の喜びになっている。私たちがそのように神様を褒めたたえることを神様は願っておられます。そしてそれをすることによって、実は私たちは神様に近づくように引き寄せられ、そして神様からのエネルギーをその分もっと受け取っていく。そうしてさらに感謝と賛美があふれていく。感謝と賛美があふれてもっと神様の祝福が流れて、それでもっとっていうのが、私には天国と言われている世界なんですよ。永遠に賛美と感謝、そこから流れてくる祝福と喜び、そしてまた賛美と感謝、それが永遠に続く。うわー、これが天国かと思います。ハレルヤ。私たちはそのように神様に向かっていくことができるのです。イサクは、ヤコブが自分を騙したことはどうやら神様のなさったことだと分かったのではないか。だからヤコブを祝福しました。そして3節で言うのです。全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように、そしてお前が多くの民の集いとなるように。イサクは年を取り、目が見えなくなってはいましたが、まだ認知症であったわけではなかった。神様からの祝福に関しては彼ははっきりしていました。自分の父アブラハムが神様から受けた祝福の契約、それを彼は理解していた。そしてここでそれを自分の息子ヤコブに継承しているのです。受け継がせているのです。全能の神がお前を祝福してくださるように、多くの子供を与えてくださるように、お前を増えさせてくださるように。これその通りになりましたよね。これ私たちがこれから見ていくんです。イサクの祝福は予言だったんですよ。ヤコブは父親の顔を見るのがこれが最後だったんです。ヤコブがまだパダンアラムにいる間に父のイサクは召されます。でも彼の言葉は予言だったのです。私が父親ですから、死ぬ間際にそんな風にこう予言を語ることができたらなと願っているんです、密かに。で祈ってるんですね、時々。やりましょうね本当に。別に預言者になる必要はないんですよ。私たちが人生の最後になって、父親として子供たちに何を残していくのか、神様からの祝福でありますように。神様はお前を祝福してくださるように、神はアブラハムの祝福をお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。もうすごいなと思いますよ。このアブラハムの祝福、アブラハムに神様が約束された契約、それを受け継いだのはイサクでした。 そしてイサクは今やそれをヤコブに受け継がせているのです。これは信仰の結果である予言です。私たちがどんな状況の中にあってもどうか神様を賛美し神様の祝福を宣言することにおいて認知症になることがありませんように。いや、笑い事ではないんです。本当にそうなんです。で、そういう話は聞いたことがあるんですよね。認知症になってもう自分の家族の顔も分かんない、ところが賛美歌を歌い始めるととうとうと出てくる、ちゃんと歌うとか聖書の言葉をとうとうと暗唱するとか、そういうキリスト者でありたいという思いが私の中にはあります。イサクは父アブラハムに神様が約束してくださったことを自分が受け継いで、そしてそれをヤコブに受け継がせていきました。私たちは自分のために生きているのではありません。先輩たちがいて、親たちがいて、そうして育まれて今の自分があります。そして自分さえ良ければという人生は神様の道ではありません。私がもらってきたものを後に続く人々に受け継がせるように生きるのが私たちの道です。イエス様が道であられるということはそういうことです。これは何も肉の家族、血縁だけの関係ではありません。私たちは人生いろんな人に出会っていきます。年配の人にも、年少の人にも、年少って言い方ちょっと変ですよね。でも年はが、いや、若い人たちにも会っていきます。私たちは願い求めていきましょう。たった一度の出会いでも、たった一度の出会いでも神様からの何か祝福を分け与えることができる人間になるように、一言で神様の証しができる、一言で神様の祝福を伝えることができるように。私は優れた友人に恵まれてきました。私が悩んでいた時にアメリカから4日間私のためにだけ来てくれた先生がいました。ジョン・ピータースンという先生です。そんな友達持ってる人あんまり知らないです。私は本当に幸せ者だと思います。そのジョン・ピータースン先生がクリスチャンじゃない人に会って話をしている時に、あなたもイエス様の愛に覆われてますねって言ったんですよ。それはクリスチャンにできることなんです。クリスチャンだからないから違うんです。その人がクリスチャンでなくてもイエス様の愛が注がれているのをクリスチャンは知ることができるんです。聖霊様によってそれを宣言することはこんな大きな祝福ないですよね。どうか私たちがそのように神様からの祝福を宣言することができますように。イサクはヤコブに祝福を宣言しました。そうしてイサクがヤコブを送り出したのです。イサクはヤコブとエサウの母リベカの兄アラム人ベトリの子ラバンのところに行った。600キロの道を20日かけて旅をする。まあ今はね、私たち15時間飛行機に乗ってノルウェーに行くだけでも大したことですけどね、20日の道のりを歩いて旅をすることはもっとすごいことだったんだろうなと想像します。距離が長い短いではない、遠いか近いかっていうのは私たちの受け止め方です。ヤコブは従順に出て行きました。決して簡単なことではなかったでしょう。旅の準備があります。食物も持っていく、着るものも持っていく、最低限の荷物は持っていく、そしていつ帰ってこられるかわからない。ヤコブはその地に 何年も滞在することになります。私たちはそれを見ていきますが、その一部始終を双子の兄エサウは聞いて知りました。そして自分が選んだ妻たちは父親の気に入らないことを悟った、気がついた。でも遅かったんですよね。それを償おうとしてエサウは親族の一人から妻をもう一人めとります。エサウには二人の妻がいましたが、三人目の妻をめとります。それはアブラハムの子供ではあったんですが、サラのそばめエジプト人ハガルの息子となったイシュマエルの娘でした。私たちは自分が間違ったことに気づくときに、それを何とか立て直したいと思うのが普通なのではないでしょうか。でも自分の努力で状況を変えることはできません。起こってしまった、行ってしまったことを帳消しにすることは私たちにはできません。イシュマエルは自分なりに努力をしたということは分かります。何のために？父親に喜ばれるため、父親の気に入るため。でもそれが本当に気に入ったかどうかは聖書には書いてありません。まあそんなに簡単なことではないでしょうね。私たちが自分の心の中で受け止めていきたいのは、神様の祝福の道をいつも選ぶことです。神様が言われる道を理解できなくても選び取っていくことです。私の場合はだいたいそんな感じですね。私は個人としては日本にもう帰ってくることはないと思い込んでいました。ノルウェー人と結婚することはないと確信していました。牧師になることもないと確信していましたし、大きな建物を持つこともないと確信していました。もうなんかね、私が確信したことは神様がよしひっくり返してやろうとニコニコされたような気がするんです。でもそれは感謝なんですよ。私の思い通りにいく人生は退屈な人生だと思います。神様が与えてくださる人生は本当に祝福に満ちた人生です。おかげで私たちはこうして皆さんとつながらせていただいています。そのおかげで甥の斉藤浩二もいわきに住むようになりました。神様のなさることは私たちの思いを超えています。日本に住み着くのは嫌だと思っていた私は、このいわきに 家まで与えていただき、ここにいることを神様に感謝しています。人間の思いはいろんな方向に行きますが、本当に幸せな生き方は今生きている私に神様が何を語っておられるのかを聞きながら、焦ることなく答えを待ち、答えが来るまでは慌てた行動を起こさないで今いる場所にとどまり続ける。私にはそれが知恵だと思われています。それ私は船にロゴス号に乗っている時に学びました。道がはっきりしない時には動くなっていう、方向を変えるな、今やっていることをやり続けなさい。人は何とでも言うんです。私も言われました。お前そんなイエス様に仕えるってそれはいいことだけども、もっとちゃんと考えろ。35にもなって奥さんもいない、仕事もない、家もない、車もない、子供もない、何もないだろう。まあイエス様に仕えるのはそこそこにして身を固めろって言われました、ね、 その時に私がはーいって言ってやってたらどうなっていたか分かんないです。でも心の中では仕方がない、これだけ言われても仕方がない、神様が言われるまで動くことはできない、感謝なことです。頑固で自分勝手な私ですが、そういう神様の恵みの中で導かれてきました。神様に従う道はいつも最善です。神様に従う道はいつも神様からの祝福が来る道です。神様に従う道はだからといっていつも楽な道ではありません。ヤコブはとんでもない目に遭うんです、これからこれ私たちが見ていくんですけども、それでも最終的にヤコブはアブラハムに神様が与えてくださった契約を自分が受け継いで、そして子供が、男の子が12人与えられ、見事にアブラハムの継承者となりました。私たちは神様からの祝福の継承者として今生かされているのです。私に神様が与えてくださったつながりを通して神様の祝福を受け継いでもらうようにしていく、上から下ではありません、横流しです。いい言葉ですよね、横流しって。あんまりいい言葉でいい意味で使われませんけど、神様の祝福になった、これは横流ししなきゃいけないです、ね、時々峰先生が言ってますけどね、私は森先生の横流しをしてますって言ってますけど、神様の祝福の横流しを私たちはするためにここにいるのです。間違った時には自分でそれを繕わないようにしましょう。神様にお任せしましょう。潔く自分の間違いを認め、私にはどうすることもできないと言って恥は忍びましょう。神様に委ねるということはそういうことです。私がした愚かなこと話せば何日もかかります。やりませんでも私たちの神様はそういう負の過去、マイナスの過去を全部ひっくるめて新しいものを作ってくださる方です。黒い色、黒い絵の具は真っ黒になりますけど、白と混ぜると灰色になり、赤と混ぜると茶色になり、緑と混ぜると何かの色になり、神様は私たちの黒い過去もカラフルな現在と将来にしてくださるのです。だから自分で変えようとしないで神様にお委ねすること。私はついエサウに関してネガティブなことを言いがちなんですけども、別に彼が本当にいい人だったのか悪い人だったのか私はよく分かりません。でもエサウがどうであったかではなく、神様が私たちに願っていてくださる祝福の道を選び取っていく、そのためには自分で過ちを始末したり、それを変えたりしようとしないで素直に受け取っていくことが大事だと教えられてきました。本当は過ちなんて隠したいんです、語りたくないんです。でもそれを神様の前に素直に告白していくときに、神様は私たちを気がつかないうちに変えてくださり、灰の中にうずもれていたような私たちを輝かせてくださるんです。私たちにとってあの過去はもう忘れたいというようなことを、神様は私たちのうちでどのようにしてか生かしてくださり、それが私の中で他人への祝福に変わるようにしてくださるんです。私は神様が本当に素晴らしい大いなる方だとつくづく思います。私にとってあのコリント人への手紙第一の一章、神はあなた方の中で知恵のあるものは多くはありません、 身分の高いものも多くはありません。神は弱いもの、取るに足らないもの、見下されていたものをあえて選んでください。本当に自分は見下されていた自分であることに気づいたのはそんな古い前ではありません。でもそういう自分が今生かされていて、そしてたくさんの方々とのつながりの中で言い知れない祝福をいただいていることを神様に感謝せずにはおれません。そのように私たちが過去はどうであったとしても、今どうであったとしても、神様への感謝と賛美に満ちたものとして日々を生きることによって神様の奇跡が表されていくことを受け取っていきましょう。神様の祝福が継承されていくことを受け取っていきましょう。決して諦めることなく祈り続けていきましょう。この町の大変革を諦めることなく祈り求めていきましょう。ハレルヤ。祈りします。天のお父様、この時はありがとうございます。あなたは大いなる方、私のちっぽけな頭に入るはずがありません。あなたは無限なお方です。しかしイエス様によってこんな私をもあなたの子供としてくださったことを感謝します。あなたの皆を呼び、イエス様の皆を呼ぶとき救いがあふれてくることを感謝します。あなたは私たちがあなたを褒めたたえるときに、それが私の力となるように働いてくださるお方、あなたを褒めたたえてあがめます。感謝します。ますます天のお父様、あなたの素晴らしさが私たちを通して表されますように。そしてこのいわきがあなたの定められた時に大変革を経験し、政治の分野でも経済の分野でも教育の分野でも家族生活の分野でも、あるいはメディアであったとしても、あらゆる分野で、ああイエス様、あなたの素晴らしさを受け取って感謝を持って賛美を持って生きる人たちが数え切れないほどの群衆となりますように、どうかよろしくお願いいたします。そのために私たちを今日も整えてください。あなたが与えてくださる日々の喜びと平安を感謝します。あなたが私たちの酒どころ、また力であられることを感謝して、あなたを褒めたたえます。苦しむときそこにある助けとなっていてくださる天のお父様、あなたを褒めたたえ、イエス様のお名前で感謝してお祈りします。アーメン。
アーメン。